突撃ということでですね、今回も始まりました。高橋海の勝手に聞きやがれでございます。まあね、前回皆さんお聞きいただいたでしょうか。僕もド緊張でですね、もうカミカミでですね、もう師匠目の前にして、とんでもない感じでしたけどもですね、まあ本日もですね、師匠に来ていただいているので、また緊張の、ど真ん中におりますけど、なんとかですね、師匠の魅力を、微力ながら引き出せればなと思っておりますので、皆さん最後までお楽しみください。そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
本日のゲストは前回に引き続き落語家の桂米助師匠でございます。
よろしくお願いします。
いや、師匠ありがとうございます。いや、
前回楽しかった。
ありがとうございます、うん、本当に緊張しまくってて申し訳なかったです。
いや、でもね、緊張した方が若くいられますよ、
はい、そしてありがとうございます普段いかに緊張しないでやってるかっていうの
そんなことないん
です。タラタラしてるかっていうのがバレバレですけど師匠にまあね、師匠と言いますと、
はい、
まあ前回もお話しましたが、うん、突撃隣の晩御飯。
はい。
これは僕もですね、本当子供の頃から見させていただきましてですね。うん、まあ前回もお話ありましたけども、まあ約、断られたお宅を含めると6000。
はい。
で、行ったところはもう約3000くらい。
はい。
あるという。はい、
うん。
ねえ。
もう行ってない県はないですからね。
あ、全国ですもんね。
アフリカまで行ってますよ。
あ、そうでしたっけ、うん、海外も行ってましたっけ。
アフリカでね、はい、ブッシュマン。
ああ、ブッシュマン当時、はい。
やったよ。ニカウ
さん。ニカウさん、はい。
そこまでナビミア共和国からツンクエ村まで行きましたよ。
あ、そうなんすか。
そうですよ。
で、ブッシュマンのところで晩ご飯。
晩ご飯。草亀食べてましたけど。
あ、亀を。
はい。
なんかこう、調理してですよね、もちろん。
もちろん調理してですけど。
食べたんですか、師匠。
もうだって、行って食べなきゃ。
あ、バク、隣のバクなんですか、
ね、それは怒られますでしょ、多分ディレクター。お前何のためにお前、ね、高い金出して、お前、アフリカまで連れてって、お前、観光じゃねえぞって言われますから。
どうでした、その、亀は。
いや、うまいかまずいかよりも、
はい、
もう何、サバンナで、
はい、
喉が渇いて、喉が渇いて。
暑いですね。
しかも、ニカウさんに会ったからか、こっちの方が興奮しちゃってね。
ああ、当時はね、うん、ブッシュマンで結構もう一世風靡されてましたからね。はいはい、
うん、だから、そこへも行ったし、
はい。
それから、タイのね、はい、首長族とか、首狩り族とか、はい、みんな行ってますよ、僕。
すごいっすよね、うん。あ、海外も行かれてましたね。
行ってんです。韓国も行ってますよ。
はいはいはいはいはい、はい、うん。でも、あれですよね、その隣の番号は僕も見させてもらってましたけど、はい、ま、まあ、いろんなところ、まあ、日本でも、いろんなところいらっしゃってて、
はい、
まあ、こんなことラジオで言っちゃあれかもしれないですけど、うん、師匠が、まあ、食べるわけじゃないですか。
はいはい。
いただく。はい。いただきますみたいな感じで、ね、うん。まあ、お口に合わないものも実際あるわけじゃないですか。
僕ね。
はい。
今だから言いますけど。
はい。
セロリだけ食べられなかった。
それ未だにダメですか。
今もでも
ダメ。あ、僕もダメです。
あ、ダメですか、
はい、セロリダメです。はい。
はあ、ダメなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。だから、野菜炒めやなんかあると、
はい、
セロリなんかあるじゃないですか。
はい、
でも、もうね、
はい、
それ口から出すわけにいかないから。
はい、
だからその時に僕本当に、
はい、
美味しくない時は、
はい、
美味しくないって言えませんから。もう
それダメですよね、テレビですから。
うん、だから、はい、なかなかですね、言ってたんですよ。
じゃあ今その当時の見てなかなかですねっていうのを見たら、うん、多分師匠の口に合わなかったっていう、
ね。はいはいはい、そういうのがあったんですよ。
そうですよね、うん。まあなかなかね、よその家の料理ですからね、うん、やっぱりお口に合う合わないもあるし。
でね、味の濃いもあれば。
そうですそうですそうです。
そう、地方地方もあるでしょうし。
はい。はい、
それはありますけども。
はい。
でも僕ね、千葉県の勝浦に行ったんですよ。
はい。
この時に隣の晩ご飯でズカズカ上がったら、ダメです、ダメです、うちはもうせこくて、もうろくなもんじゃないです、カレーでもみっともない、恥ずかしいですからってんで、鍋の蓋パッと開けたら、
はい、
中に、伊勢海老が入ってて、ウニが入ってて、アワビが入ってんです
よ。はい。
わ、すんげえじゃないですかって言ったら、
はい、
漁師さんは、自給自足だから、
はい、
肉がご馳走なんですよ。
あ、
逆に言うと。
なるほどですね。う
ん、だから、自給自足のものを食べてるってのはすごい恥ずかしいってんです。
あ、なるほどですね。
なるほど。だから、例えば農家の人がずっと前にね、はい、煮物とか野菜が出てたら、
はい、
これ取れたてっていうか、俺たちは取れたてですごいなと思うんですけど、
そ
うですね、
はい、
そこの農家からしたら自給自足じゃないですか。
はい。
だから肉とか、魚の方がご馳走なんですよ。
はい、ああ。
だそういうのも突撃して覚えていきましたね。
でもそれはあれですね、師匠、その、伊勢海老とか、めちゃめちゃ入ってるのは、うん、もう師匠からすると、高級シーフードカレーですよね。
だから俺心の中ラッキーと思いましたよ。だって、それがテレビで流れて、
はい、
で、ダメです、ダメですって言って、せこいから、せこいからって言ったら、
はい、
普通の見てる人は、もう頭の中せこいって、
はい、
ねえ、
はい、
もう肉も何も入ってねえんじゃねえかと思うじゃん。
はい、
開けたら伊勢海老とか、それはもう心の中ラッキー。
そうそう、番組的にも。
番組的にはいいですよ。
そうですよね。いやー、そうなんですね。
ですからあれ、晩ご飯はもう録画でしたから突撃ですけども、はい、ハサミを入れてましたけども、
はい、
だから僕、突撃して、で、ほっといて入って、仏壇があったりなんかすると、まずは、カメラの人ずっと、ちょっと待ってねって言って、必ず仏壇に手を合わせて、それから聞いたの。
はい。
そうすると、向こうの人も、あ、ご先祖様を敬ってくれたなって言って、喋ってくれるようになった。これは逆にテクニックですけどね。
そう、でも、いやでも言われてみると、うん、おっしゃられてる通り、うん、いきなり、まあ、皆さんもね、はい、突撃ですから、うん、来られたら、ってなりますけど、ええ、実際師匠が、ちょっと止めてって言って、こう、仏壇に手を合わせられてたら、
うん、
いやもうちょっと、まあ、それだったらもう、協力しちゃうわ、と思いますよね。
そうです。っていうかね、はい、そういうこととか、それで、AD は、
はい、
必ず僕らズカズカって上がっていっちゃうから、
はい、
ちゃんと靴を揃える。そういう分野が決まってたんですよ。
あ、もうその辺はもうちゃんとしようと。
うん。うん、
は
それで帰るときは全員で、
はい、
膝まずいてありがとうございます。立ったは絶対ダメだよ。だから座って、ありがとうございましたって挨拶して帰ろうと。
へ
え。そういうルールはちゃんと守ってましたよ。
なるほど。だから、成り立ってたんですね。多分ね。今お話をお聞きして、
うんうん。
そうじゃないと、あんな、いくらね、有名な人が言ったって、
う
ん、ダメなものはダメですし、嫌なものは嫌ですもんね。はあ、そういうことがあったんですね。
そうなんですよ。
わあ、やっぱりすげえな
ー。で、あともう一つは、
はい、
目で、わかるじゃん。
あ、はい。
だから、まあ、女性口説くみたいなもんですよ。
はい、
いや、だから、ダメ、ダメ、ダメってのは本当にダメじゃないですか。
はい。
それずかずか上がってったら、不法侵入で訴えられるじゃないですか。
はいはいはい。
でも、女性も鼻から抜けて、ダメよ、ダメダメなんて言って鼻から抜けてんのは OK じゃないですか。
ちょっと僕はまだ若いものに。
何を言ってんですか、高市さん。そこら中くどいてるくせによく言うわ、本当に。
いや、わかります。わかります。
わかるでしょ
師匠のおっしゃった通りです。
それと同じなんですよ。
ああ、なるほどですね。
だから、本当に、だから、親父なんかでも、何やってんだなんて、ひょっと目が見て、本当の目だったら、あ、すいません、すいません、あ、ひこひこひこって言ってますよ。でも、その目が、何やってんだって言っても、許すような目ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういう時は、結構押してずかずかやってました。
それも大体もう成功するっていう感じですね。
パターン
的に。
うん。で、成功するんですけど、後で、 テレビ局かかってきて、あそこカットしてくれって、そんじゃあもう、あと続かねえから、とかって、そういう苦労もありましたよ。
なるほどですね。うん、で、まあ、その変な話、そのいろんなところに行かれてる中で、はい、ちょっとその筋の方の、
はい。
お家に行かれたことがあるっていう噂をお耳にしたんですけど。
これはね、あちらの世界で、
はい、
で、門構えもすごいもんね、
はい、
表から入れないから、
はい、
勝手口から入ってったんですよ。
はい、
で勝手口から入ってて、どうもって言ったら着物を着た綺麗な奥さんが出てきて、ダメです、ダメですって、はい、いいじゃないですかってバババって上がってって、鍋の蓋なんか開けてたら、
はい、
隣の部屋からガラッと戸を開けて、誰だうるせえこと言ってんのって、ひょっと見たら、
はい、
もう、あちらの世界
の方で。あちらの世界の方で。
わかるじゃない
です
か。はい。ああ、すいません、すいません。
はい。
いつ放送、いやいや、いつ放送って、これ、3件4件いかないと成立しませんから、もうか。わかった。じゃあ、うん。まあ、放送日教えてくれ。わかりましたって言って、はあ、よかったな。って言ったさんに、いけねでっけえしゃもじ忘れてきちゃったって。
トレードマーク。
それまた取りに行って。
はい。
いつほど、いや、いつほど、だから成功しなきゃ無理ですって。
はい。
もうこれは大変だったですね。
いやー、そのお話はちょっと見えちゃうんですけど、しゃもじを忘れて取りに帰ったってお話は俺、うん、多分初めて聞いたと思います。うん、そうだったんですよ。
そうなんですよ。
あれ忘れちゃっちゃダメですね。
だから、あれがないと次に行けないですから。
もう番組終わっちゃいますから
ね。終わっちゃいますからね。
だ
から
危ないとこでしたね。
まあ、いろんなことがありますよね。そうですよね。30年間やってますとね。
いや、もうすごいことだと思います。もう。
いやいやいや。
やっぱり本当、前回もお話ししましたけども、鶴瓶師匠なんかも家族に乾杯でよく、バーンと行かれるじゃないですか。あれもそうですし、やっぱり人柄とかもあると思うんですよね。
またね、鶴瓶さんと僕は気が合うからよく。
そうですね、親しくされてますよね。はい、
お食事したりなんかするんですよ。はい、と、逆に鶴瓶さんからね、
はい、
激励されるんですよ、僕。
あ、そうなんですか。
うん。とにかく、いい、もう粘って粘りまくれよって。もう売れるの粘って粘りまくれよって、はい、いいアドバイスしてくれるんですよ。
はい、そうなんですか。
うん。だからね、僕ぐらいの73ぐらいになると、
はい、
もうお金やなんかよりも一番大切なのは、
はい、
友達ですね。
あ、
もうだんだん年取ってくると、
はい、
みんな一人かけ二人かけたりとかすると、だんだん友達が少なくなるじゃない。
はい、
だからもう若いうちにいっぱい僕は友達作っといた方がいいですよ。
そうですよね。
うん、
あんまり友達いないんですよね。
いやいやいや。だから、そうなる。だから、最初からね、いないとも、友達が少ない人は、そんなに苦に思わないかもしれないけど。
そうですね。そしたらお顔広いですから、もう。
僕は、もう、本当に友達と、ね、今は飲めませんけど、
はい、
飲んだり、ベラベラ喋ってんのが大好きなタイプですからね。
そうですよね。うん、もう、今、まあ、コロナですから、今、師匠おっしゃったように、行かれないですけど、もう、話し家で、いまだに、銀座行かれてるのは師匠だけだって噂聞いてますよ。
それは YouTube でね、菊蔵さんが言ってたんでしょ？
はい。
いや。今はね、はい、だから逆に、どこも行けないし。
そうですよね。
で、行ったらまた、ね、今 SNS がすごいから、そこに載せられたり、ね、写真撮られたりしたら、はい、ね、店にも迷惑かかるから。
そうですよね。
だから今本当に、ね、こうやってラジオとか皆さん聞いてくださいよ、本当に。
ありがとうございます。
いや、
本当ですよね、
うん。
ラジオだったらもう、まあ、害がないというか。
しかもね、
はい、
ラジオはね、想像力豊かになる。
そうですよね。確かに。
うん、僕らおぎゃーと生まれて、
はい、
高校生ぐらいまではほとんどテレビなんかなかったですから。はい、テレビのあるうちってのはよっぽど悪どいことをして金儲けたうちしかない。
悪どいっていうのはちょっとあるかもしれないですけど。
まあこれギャグですけど、そういうとこしかなかったから。
そうですよね。
だからそうやって、
はい。
いわゆる、ね、
はい、
想像力豊かになったとか、
はい、
そういうのがありましたけど、
そうですよね。
目から入っちゃうとどうしてもそういう想像力ってなくなっちゃうじゃん。
はい。 ね、だから、確かにそうですね。
なるべくね、
はい、
このラジオを聞きながらね、
はい、
漫画本読んだからいいと思います。
なるほどですね。いや、
だって僕ら子供の時ね、
はい、
親たちとか近所みんなに大人に言われたんですよ。漫画読んじゃダメだよ、バカになるからって。
ああ、はい、はい。
だから何って、今漫画のおかげで、日本は世界最高になってるんじゃないですか。そ
う
です
ね。水準がもう、すごい水準ですよね。
だからこうやってラジオを聞きながら漫画読むのが一番いい。
なるほど。
あと YouTube。
YouTube ですね。うん、そうです。
ラジオを聞きながら YouTube 見る。
皆さんね、うん、僕も全部見させていただいてますけど、うん、突撃ヨネスケチャンネルというね、
はい、
師匠の YouTube チャンネルがございます。はい、これ皆さん登録。
で、落語の、そう、ね、
うん、
落語のわからない人でも、
はい、
あ、落語ってこんなもんかって、そのストーリーじゃなくて、はい、こういう、落語に対してこういうもんだよって教えてたりなんかして、
はい、
しかも登録無料ですから。
そうそうそうそう。
これね、本当に僕の大体、その YouTube 見る方ってちょっと年齢層上なんで、
はい、
登録すると金取られるんじゃないかと思ってる人が多いんですよ。
なるほどです。
うん。
はい。ね、いや、これ無料です。
無料
です。おっしゃってるように無料ですんでね。うんうん、皆さん、ぜひですね、うん。僕も登録してますけど、もちろん。
ありがとうございます。
登録してください、
うん。
登録するだけじゃダメですね、これ。やっぱり見ていただかないと。まあ、登録もいいですけど。
そう。
もうこのね、内容がですね、もう師匠とも、ちょっと打ち合わせの時もお話したんですけどもね。この若手に対しての師匠の若手に対しての愛がですね、溢れてるんですよ。皆さん。
でもね。
はい。
最初ね、YouTube やり始め、はいるきっかけは、
はい、
隣の晩御飯がテレビでなくなっちゃったり、
はい、
終わったから。
終わっちゃいましたね。
じゃあ、YouTube で隣の晩御飯やってやろうと思って、まず立ち上げたら、
はい、
途端にコロナだから、
はい、
よそのうちに行ったら大変ですから。
ですね、今行けないですもんね。
だから、で、いわゆる僕は駅弁とか空弁を、はいはい、YouTube で上げるようになった。
はい。
で、その後に、だんだん、あ、そうだ、落語の世界、俺落語やってんだから。これなぜかって言ったら、ほら、よく、相撲の、
はい、
世界は、
はい、
いわゆる相撲をやってた人が YouTube やってたり、
はい、
それから野球も、
はい、
ね、大久保さんやなんか野球やってた人が、
はい、
いろいろ解説するとすごく上がるじゃない
ですか。はい、そうですね。
だから僕も落語家が落語のこうやってたやつを説明したら上がるんじゃないかなと思って、はい、落語にやり始めたんです。
はい、それでもうゴーッと、
そうなん
です。行きましたよね。
うん。
やっぱりそれは、あるんでしょうね。
だから、高橋さんは逆に今度は YouTube で、
はい、
このディスクジョッキやなんかのやつもこうだよとかって言えばやればいいんですよ。いや絶対に、はい。本当に。
ありがとうございます。
今はね、
はい、
結構そういう本職から知識を得ようなんていうのが多いじゃないですか。
そうですね。
うん。
はい、確かにそうです。
だから、ね、はい、その辺のとこって面白いと思います。
やっぱもう師匠はもう年齢を重ねられてますけど、やっぱりその視点が若いんですよね。すごい失礼な言い方ですけど、例えばその YouTube のテーマなんかもそうですけど、
はい、
結構若い視点だと思うんです。まあ若手の方が出てますからね、それもあると思うんですけども、うんうん、あまり年を感じさせないというかっていうふうに僕はちょっと感じたんですけどね。
ああ、
はい、
でも僕、新作落語が、
主ですから、うん、ですよね。
だから、ネタ探しとかなんかやってますんで。
あ、なるほど。
だから結構。
結びついてる
んですね。うん、その辺のところに、いろいろなったりするっていう、はいはい。で、ちょこっと気がついたらすぐメモしなさいよって、これ鶴瓶さんに言われた。
ああ、そうなんですか。
うん。だって鶴瓶話ってそうなんですよ。
そうですね。
そこら中にあるネタをちゃんと喋ってる、
はい。はい。なんかちょっと腹立ったこととかお話されてるんですよね。は
い。だから面白い。
なるほど。
うん。
そうですね。ということで、師匠、ね、また楽しい時間はあっという間に。
ありがとうございます。
過ぎてしまいました。もう、寂しい限りでございます。ね、まあ、これを機に、師匠とは、親しくさせていただければ、一応名前もいろいろ被ってたりもしますんで。
そうです、そうですよ、は
い。ぜひよろしくお願い。
こちらこそよろしく、はい、また呼んでくださいね。
あ、もちろん。
はい。
はい、あと、まあ、コロナが収束しましたら、
そうですね、
いつも言ってますけども、うん、まあ、お食事もそうですけども、番組のイベントなんかも、ちょっと企画して、ぜひ師匠に語って、生で語っていただくというの
を、ありがとうございます。
ちょっとやりたいなと、
よろしくお願いいたします。
思っておりますので、ぜひ。
はい。
はい。はい、で、この番組、まあ、前回もそうなんですけど、うん、最後にですね、うん、師匠の、
はい、
お気に入りの曲を一曲おかけしてお別れという流れになってますんで、
はい、
今回は。
僕はね、
はい、
ハウンドドッグ
を、いいですね。
高橋さんロックが好きですから。好きってロックですから。
大友さんですね。
大友康平。
はい。
それを、箕輪さんってのが作曲してるんです、
はいはい、
キーボード叩いて
キーボードの。
はい。で、 箕輪さんと僕結構お付き合いしてんですよ。飲んだり食べたり。
そうなんですか。
で、コンサートなんかも見に行ったりしてるんで、はいはい、ですからこの箕輪さん結構ハンドドッグの曲を作曲してるんですよ。はいはい、まあ今解散しましたけども、はい、ですから箕輪さんの作った涙のバースデー、
名曲ですね。
いいでしょあれ、
はい。
結構カラオケで歌うと、
ね、歌われるんですね。
ほとんどの人は聞いてませんね。
いやいやいやいや、そんなこと。わかりました。じゃあ師匠のお気に入りの曲ということで、うん、ハンドドッグの涙のバースデーをおかけしてお別れという形になります。
はい。
師匠本当に2回にわたりどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にあの光栄でございました。
いいえ、こちら
お会いできて。
ありがとうございます。
またぜひ、はい、まあプライベートでもお会いできればなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。2回にわたりゲストで来ていただきました。落語家の桂米助師匠でした。ありがとうございました。
失礼いたします。
ありがとうございました。
どうも。
おつまミュージック。
パナマどこよっていうことでね、おつまミュージックでございます。こんばんは。
あ、こんばんは、はい。よろしくお願いします。
はい、
あれ今もしかしたらあれですか、滑ったんでしょうか。
滑ったかもしれない。まあ小峠さんが言うとね、受けるんですけどね、僕が言ってもね、受けないかな。
昨日あれですね、海さん、ね、やっぱ、
うん、
敬老の日だったんですよ。
お
う、
お年寄りの日ね。
そうですね。でもなんか、うん、今思うんですけど、うん、まあ、ある明確な数字は出てるんですよ。確か WHO とかだと、
うん、
高齢者、まあ65歳以上のことを言うとか。
うん、
でもやっぱり、米助さんもそうですけど、うん、もう若いじゃないですか。
師匠ね、だって、73歳だってさ。
うん、だからなんか、敬老っていうのがあんまピンとこないですよね。
すっげえ、派手な靴下履いてたしね。
確かにおしゃれでしたね。
俺が好きそうな靴下だったよね。
ボーダーのね、パステルカラーのね、
うん。なんか足もシュッとしてね、ロッカーみたいだったよね。
なんかだからその敬老の日って今後は、うん、その敬老の老っていうよりはまあさ、うん、その年、ね、年上の方を敬うというか、
うん、
そういう日にした方がいいんじゃないかなって思うんですよ。
なるほどね。
だからまあすいませんなんか滑りましたとか言っちゃって。
どうよ、お前ダメだよそれ。それ全然ダメだよ。
滑った方も悪いですよ。
うん、まあそうだけど。
すいません、おつまみにしてみましょうか。
はい、
はい、
本日のアーティストは、
うん、
ボーガンボス。
ボーガンボス。
まあご存知ボーカリストドントさん、
うん、
もう亡くなっちゃったんですけど、ローザルクセンブルグ解散後にですね、
うん、
ベースの永井さんとキーボードのドクターキョンと、
うん、
キョンさんと、組んだバンドでございましてですね、結構かっこいいんですよ、
うん、
いいです。まあ詳しくはウィキペディアで
詳しくはウィキ、
まあそれは説明してもしょうがないんだけど、とにかく ねいいんですよ、
うん、
ローザの時から俺は好きなんですけどね、
うん、
やっぱボガンボスもすごいいい曲いっぱいあって、
どの辺がいいんですか、それを聞きたいんですよ。
なんと説明したらいいでしょうかね。
それを。
まあ、歌詞もね、
うん、
ドントが書く歌詞もやっぱりすごい素晴らしいし、あとやっぱりメロディーが、まあ、どちらかというと、なんだろうな、ロックンロールの曲もあるけども、もっとこう聴かせる感じの曲も多いし、
うん、ノリだけじゃなくね、
うん、
はいはい、
まあノリノリの曲もいっぱいあるんだけどね、ただそのバラードチックな曲が、
うん、
の歌詞とそのメロディーが、
うん、
泣けるんだ、
もう行きましょう、
うん、そんな今俺が説明した感じの曲です、
はい、
1989年リリースのファーストアルバム「ボー&ガンボ」から「夢の中」。はい、勝手に聞きやがれお別れでございます。いやー、米助師匠、2回にわたり来ていただきました。本当ありがとうございました。やはりレジェンドということでね、いろいろお話、突撃のお話、すごい楽しかったでございます。次回の放送10月5日でございますけども、20時からね、 でございますけど、実は皆さん分かってか分かってないか知りませんが、199回、そして10月の2回目の方はで、番組放送開始から200回ということでね、またちょっとゲストのすごいゲストの方予定してますんでね、ぜひ皆さん楽しみにしておいていただければと思いますよ。まあ、どんな方が来るのかね、まあ、予想するのも楽しいかもしれませんが、意外とね、普通の人が来たりなんかする場合もありますからね。その辺は皆さん想像を膨らませてみてください。そんじゃ高橋ふみの勝手に聞きながら、お相手は高橋ふみでした。次回もお楽しみに。グースカピ
ー。この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。